はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2024年5月23日木曜日17時です。今日の相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。まあだいぶね、夏らしい天気が続くようになってきました。
そうですね、
今、まあ、どうですか、やっぱり修学旅行の方が今多いかね。
そうですね、最近京都は修学旅行の団体の皆さんもいらっしゃってるようで、海外の人も相変わらずですけども、あそこへね、うまい具合に来ていただいて、まあ、
その学生さんとね、修学、インバウンドの方がなんか交流するとまた面白いことが起こるかもしれませんね。
そうですね
英会話の勉強にもなったりね。
あ、なるほど。
地方への、ね、その興味を海外の方も持っていただけるみたいなことも、ね、
そういうのもありかもしれませんね。
うん、それはそれで面白いですけど、でも最近どうですか、なかなかもう怖いニュースもいっぱい流れておりますけども、
先ほど ね、本番が始まる前に、優作さんとお話すると、なんかいろんなことが日本で、一般国民が
知らないうちに、
知ってるのか知らないか知らないうちみたいな感じで起こっているのが一つ、何でした、
なんかね、 NTT 法いうのがね、まあ、改正なのか改悪なのか、まあ、見る人によって変わるんでしょうけど、変わると、でこれが来年多分可決するであろうと言われてるんですね。でこれによって、まあ、NTT 側からするとね、まあ、あそこはもういわゆるインフラを全部持ってますから、あそこが自由化されることによってね、まあ、自由競争が生まれて、まあ、価格も安くなるんではないかというような、まあ、大義名分を言ってるわけですが、
安く、
それが問題なんです、ね、
NTT の、 その通信費ですよね、スマホや固定電話を含めまして、いろんなもの、パソコンも使ってますし、
パソコンも今あれなしではね、
それが解約されるということは、ひょっとして、一般国民が値段的なことや使い勝手も含めて、ひょっとすると、今までより 損したり、もう不利益を得ることがあるということですかね。
まあ、au とかね、ソフトバンクはみんなそう言ってるわけですよね。
よくなるって言ってるんですね。
いやいや、周りの関係各社は反対だと、それはもう安くなるはずないと、
逆に
それはね、誰が裏にいるんだという話をね、やっぱり言ってるんでしょう、結局国民にとって不利益なことがどんどん改正とともにね、起こってくるのではないかと。まあまあまあ、携帯代今でもそこそこ高いですけど、それがまた上がるとかなるとね、
なるほど、
大変。まあ、もともと NTT って太郎さんもご存知だと思いますけど、昔電話加入券って7万円か8万ぐらいのね、 あれ買いましたよね。
あれ資産
になってたと思うんですよ。
あ、そうです、会社であろうが、個人であろうと、
あれもう今
どこ行ったの、
返してって言っても返してくれないんです
よ。なんでそんな
に
それはあかんでしょ
う。それはもうね、2000万
から3000万、大泥棒蔵之介でしょ、蔵之介じゃない、大泥棒、ね、
ですよ。3000万世帯があったとしてですよ、かける8万円みたいな、すごい金額ですよ、これがどっか行ってしまったとかね。まあ、NTT に関してはまあいろいろなことがあるんですけど、まあ、それをやっぱり誰がそれをね、裏で引いてのかという問題がやっぱり今日の大きなテーマにもなってくるのかなと。
そうですよね、
思っております。
まあ、そのしかもね、その簡単に言うと皆さん分からないために、NTT 法ってもともと何だったんですか。
これはね、なんかまあちょっと詳しいことは私も分からないですけど、簡単に言うと、多分今インフラは NTT がね、抑えてますよね、
通信のね、
でも自由に勝手にはできない、かなり規制がきつかったと思うんですよね、それを緩和しようという話なんですよね。
どうなるか、
だから結局そういう基地局とかそういうところの使用権とか、あと電波の、まあ、いろんな宗派がありますけど、そういうのが自由にね、いろんな方が使えるようになる、バイバイもあったりすると思いますけど、
そこへ、通信の秘密も含めて、
まあ、そこまで
間に入り込むことが
可能になってくる可能性
は、ひょっとするとデータや機密が吸い取られたり、
可能性もね、ゼロではない、
そして料金の面で、水道も値上がったりしてますけど、他のインフラもね、インフラというか、ライフラインの水道代、電気代、最近むちゃくちゃどんどん上がってますよね。
もうガソリンなんて下がらないですよね、もう。
そうですよね。
まあ、そういう状況の中で、さらに電話代もかという話ですよね。
その電話のことを言うと、やっぱり情報。
情報ね、
でこういったことはセキュリティに関わることですよね。やっぱりそこのとこはちょっと大事ですよね。一般的な企業になると、まあ 公的な機関と私的企業の違いは利益を上げるか上げないか、ここですよ ね、
そうですね。
このラジオカフェさんは、利益を上げない NPO 団体ですね。その、そういった利益は特に、そういったことに向かってやる企業組織ではない、例えば ね、普通の民営化民営化と言いますけど、公的だとね、まあ、赤字になっても致し方ないと、まあ、
税金がね補填してくれますから、
補填してくれてで成り立って作り上げられてきたとかいっぱいありますよね。それがまあもちろん国鉄が JR になったりとか水道とかそういったとこがなるということは、利益追求のためには価格が、一般徴収価格が上がる可能性
あるんですよね。可能性あるでしょうね、まあ、本来なら効率化でね安くなるはずなんだけど、はい、そうならないのが不思議なところで、ね、
公的に任してたのは、こういった一般国民の方に、税金を使ってちゃんと還元し、還元というか税金じゃないんですけども予算組みをして、最低生活ができるように、ここのところは抑えておくと、水道代や、まあ、特にあのインフラに関係すること、電気代、水道代、
まあ、電話も、ね、電話
など、はい、まあ、ね、学校熱の、ね、ガスやもろもろも含めて、そういったことをということだったのが、これは一旦するとひょっとするとですね、干上がってしまっていく人がとか、所得の低い人はかなり比率が上がる、最低レベルの基礎的な生活をするためのものが全て上がると余裕がなくなってきて逼迫すると、
ね、本当にいわゆる生活インフラでございますからね、なくてはならないもんですからね。
僕はよく、まあ、少しね時々本読んでる森永さんという方も、日本の日本人の払ってる税、何々税、住民税含めて、揮発税から重量税から車のね、いろんなことをとんでもなく多いらしいですね。
まあ、
名目だけで
一回作られた税金はまず簡単にはなくなりません。それもあります。
もう財務局、大蔵省を思うとね、はい、国税局の人たち、もう取ったら取りっぱなしで買うよって思いますよね。もうあの有形無形の重量税って一体何なんですかね、まあ、例えば、
まあ、あ、重量税、あの車の
何 なんでしょうね、
あれは
高い金払って車買ってるのに
ね、まあ、
それでまた重量税、重量税とか
上がります。
もう死税ですよ、死んだような税金ですよ、こんなもの廃止していたらいいんですけどね。ま
あ、あの相続税そのものも、はい、あれ戦争の、ね、戦費を集めるために作った 税金なんですけどね。
もうとんでもないですよね。もう今関係ない相続税、贈与税も
けどどんどん上がってますよね。
なんかね、あ、まあ、これも戦後ね70数年経ってますけど、結局そこから来てるんでしょ。
まあまあ結局1回取れたら ね、もうずっと取っていこうみたいな。
国税局財務局はGHQ、CSC とか、あのそこ の下っ端という人、まあまあ、下請けになっちゃってる、
ね、
個人財産埋蔵物発見組織みたいなもんでしょ。
なるほど。
でそれはそ う、ね、そういった個 人、はい、個人の、やつが勝手なことをしてはいけないということで、お金貯まったやつがね、
はい、
あの例えばアメリカに背くようなこととかね、まあ、敗戦国ですから、はい、日本は特に、
はいはいはい、アメリカ財閥を解体しましたよね。
そこいつらが歯向かってはいけないということで、どんどん募集して研究しても困るから、だからはっきり言って東大京大の研究も全て筒抜けと、
まあ、まあね、
インテリジェンスから言うと筒抜けっていうことですよね。
そうですよね。
だからもう話にないですよ、日本で全てやることは支配下においてコントロールする、こいつが何を考えてるのか、
確かに。
で NTT も含めて、そういった情報ね、インテリジェンスはどういうふうになってるかっていうことをいろいろ利用できるわけですよ、サイバー攻撃も含めて。
いや、いいことですな。まあ、な
んかで、まあ、もちろん日本では下請けの警察や検察が下請けをすると、下請けをね、あの日本の支配者の下であるね、
誰のための公務員なんかね。
でちょっとまたあの最近ね面白い本をね、あの見つけてきましてね、あのいろいろとありましてね、まああのそういった誰が何をしているかというのは、まあ、スマホでね、いいねとかいっぱいあるじゃないですか。そうするとね、ちょっとたまたまこれはね、資銀と、ね、インテリジェンスについて の、あの本があるわけで、江崎道夫さんとね、重田忠義さんの著書の本なんですけども、 まあ、どういうオンライン秘匿活動としてのハニートラップ、うん、これ好きでしょ、こう、まあ、ゆうさくさんこういうの、
太郎さん
勉強してて引っかかっちゃダメだから、はい、私はゆうさくさんのためにこれ、いやいやいや、こことかね、まあ、情報作戦の妨害活動と、
お妨害、はい、
だからね、まあ、ヒューミントも含めて、ね、ヒューミントでは人間の実際するスパイ活動も含めて、オンライン秘匿活動のハニートラップがどういうものかというと、例えばターゲットをいかがしいポルノサイトに誘い込んでポルノサイトを訪問しているという情報をリークすることで彼の人間的な信用を失わせるとかね、民間ではお前のパソコンのウェブカメラを遠隔操作してお前を撮影したと、ポルノサイトを見て変なことしてとか、バレたくなければ金をよこせとか言うこと聞けというような、
まあ、人間の弱みをつけ込むわけですな、そうやって。うん、
これはね、実はイギリスがそれを金銭目的でない動機で行うわけですと。
なるほど。
で、まあ、そういったポルノサイトを誘導して閲覧して恫喝するのもハニートラップの一つということらしいですよ。だからもう見ましたと、あの、言ったらいいんですけどね、そうで、まあ、私は男ですから見ましたとか ね、ちょっとでも見ましたとか、その量は知りませんけどね、もうあの開き直ってすいませんと、まあね、多少男の部分が残ってましたぐらい開き直って、ね、女の人は女の人で見ましたと、
ね、
私は女の部分がまだあるんですとか、何歳になってもね、もうそういう感じでね、そうそう、うん、
まあ、自分のことやったら何でもね言ってもセクハラじゃないから。
あとね、MeToo でターゲットから被害を受けたと告発して関連するデータをオンラインにアップしてターゲットの信用を失わせるという手法もあるらしい。ターゲットの同僚、友人、隣人に対して彼が信用するような偽造アドレスからターゲットに関する否定的な偽メールを送るといった工作もする、うん、工作。
最近ね、国税局からもうわけわからんメールいっぱい来ますよ。
それ国税局という名の違うもんでしょ。
そうそう、違うんですけど、
あれ、でそれで金振り込ますんですかね。
いや、なんか還付がどうたらいろいろ言うてますけど、あれやばいです。あれ
日本の週刊誌でも政治家や芸能人の信用を失わせる情報が氾濫してます。確かにね、今もね、そうした報道の背後に外国の工作とか立ち止まって考える人があります。
うん、
あとね、だいぶ前に週刊誌が現職総理大臣の中国人女性問題を連載したこととその背景をよく考える必要があります。
なるほど。
あとね、これはハニートラップ以外には不安の種をまいて組織を内部から、あの、よっぽどいい会社っていうのもやってるみたいですね。それはこの音楽の後へ一曲の後へどうぞ。
はい、じゃあ一曲お願いします。はい、この曲は、
ストレンジリソリューションという曲で、僕の好きなギタリストジョナサン・クライスパークの曲ですね。あの、これ日本語で訳しますな、
どういう
奇妙な、解析度、
解析、あ、いわゆる分析を、
解像度か、解像度か、
あ、
で、そういった物事、
画像の荒さとかそういうことを、
画像、いや、まあ、これはね、大きく解釈すると情報の解釈とも取れるかもしれない ね、
情報ね、
それが、誘導的に作技的に解釈するっていう方があるでしょ、
うん、
情報、
うん、
でちょっとこれかけてみましたけども、まあね、あの、そこでいくとね、
はい、
先ほどの話の続きですけど、うん、はい、不安の種をまいて、うん、嘘だろうと思うような内容でもこう不安定化工作などと言われるんですって、
うん、
あの、皆さんがネットを見ているこの不安の種をまく手法にまんまと引っ掛けていくたくさんいるんですよ。何をやってんだかなと思った嘘の情報を見さして、まあ、政治不信にするとか、まあ、うちもね、それでね、まあ、国税局、そして財務省、そして検察、警察に社長がおかしくないかということを調べにね、丸太町通りにある刑、税理事務所のやつにやら、同級生にやられたんですけどね、K というね、
うん、
で本当にあのそこの者がうちへ来てね、社長おかしくないかと言って社内に不信感を得てみんな辞めさせていってね、まあ、7億円ぐらい年商下がって、本当にこれあの彼ら責任取ってくれるのかという話なんですよ。でそんな国税局に裏バックに国税局がいるからとかね、例えば捜査権発動とかね、いうことでそんな問題済まされる問題じゃないから国家損害賠償だと思ってるんですけど ね、 中上税務署長も含めてで、まあ、それをまたそのうちまた言わせていただいて、まあ、それまで暗殺されてなかったらですけど私が、まあ、そういったね、不安定化組織内を揺らすとか、まあ、これが効くんですって。知的訓練を受けてない人は信用 既存ちょっとした情報にも飛びついて騒いでいてしまうと、
うん、
で今日はそれがインターネットの世界で当たり前であると、
うん、
あのイギリスなんかは今から10年以上前からしっかりと力を入れて取り組んできたんです。そして偽の秘密情報を相手につかませるということが重要なんですって。
あ、それは逆に司会、うん、
これは秘密ですよと言いながら偽の情報をね、あのアクセスさせて、
それを
そしてヒット数も関係しててコントロールして、うんうん、自然と人々の目につくように、秘密だったら出てくるわけないんですけども、うんうん、不信や不安煽るような動画、うんうん、アクセスが、まあ、多くなるんですって。
なるほどね。
実は敵対国とか会社でもいいです、
うん、
あどっかのお店は会社は残して、うんうん、うちの会社だったら三島店な三島店、相手はよろしくないということを工作と仕掛ける、うん、相手が勝つようにするっていうのは、
うん、
まあなんせね、 東大でも京大でもね、勝つためだけのね訓練するんですからね、うん、あのというか、ね、それは自分がアップする、相手に悪いものをつかまして落としていくとか、相手の偽情報を流すとかしてお客さんを減らすとか、いろんな方法で、まあ、工作、うん、ね、
よくないね、
偽情報でコントロールするっていう訓練さえね、やっぱりあの国立でもここでもそういう勉強されて、トップを君臨すると実力がなくても、 それを人間性鍛えてほしいよね。
そうですね、
この受験社会、ね、社会も、
そういう意味では京都のいわゆるね本物の商品とか技術なんかはもう本当に皆さんが真似をしてもらいたいぐらいですね。本当にもう時間と労力をしっかりかけて、ね、
やっぱりね、その人間的な魂や心をこもったこととか人間性、は
い、そういった
やっぱりあのエリートという方は本当にいい職についてます。いい職っていうのは特に公務員 あの上の官僚なる方々は、なるものはね、やっぱりそういう風になってるんですけど、人間性がいいかというと逆かもしれない ね、自分が勝つためだけに幼稚園や小学校から親に言われてね、動いてきて、自分の考えじゃなくてこれが正しい、勝つためには勝つっていうのは受験戦争や勉強で勝つための、まあ、特に日本は記憶力だけで自分で考えることや、ふとこれが、これ自分がやってることが正しいのか正しくないのかは分からずして研究してしまう、そして利用され もっと上の方に、先ほどのジャパンハンドラーズやワールドハンドラーにコントロールする、しかもだんだんグローバル化とか、なかなか英語できないやつが多いから、あの文法だけでね、そうしたら特に、あの上上がっちゃって外国行ったら変なプライドを持って外国に留学行って、僕は何々大外国アメリカのペケペケね大学卒業したとかで変になっちゃって、洗脳されて向こう言ってることが間違いないんだと、特に官僚の上から言われたというこの悪臭ですよね。それが人間的に正しいのか正しくないのか判断もなくやっちゃうという、ちょっと形落ち、片手落ちのね、人間性のものがやってるというやつが多い。自分の得しか考えない、
教育の仕方でやっぱり暗記というのはやっぱ考えないですもんね。
あとね、
考えないの
もう一つそれにね、欲だけでいくと、損か、自分にこれをやったら損か得かということで迫って、君にそれは得なんですか損なんですかと言って迫るやつがおるでしょ。上のもんはコントロールする、あ損だから黙ってよ、本当のことは言わんとこう、こういうやつが多いよね、こういうやつと言いますよ、まあ、失礼ながら
そうですね、
これはいいんですか。
いや、まあ、あの先ほどちょっと出てきました、あの
小さいんですよ人間が、俺から言うと、俺から言うて私が大きいとは言わんけども、
いやまさにね、その、まあ、先の森永さんがね、財務心理共有なんとも言えんタイトルの本出しておられますけど、
はい、
この方自身もともと大蔵省、
はい、
今の 財務省ですね、はい、の出身の方ですよね。らしい
ですね、なんか分かっちゃってるから
。でもうすごいこのあの組織というのはもう縦社会で、
はい、
もうその上の言うことはもう 100% 聞かないといけないです、
はい、
もう洗脳洗脳の嵐やったと言われて、ね、
まあ、こういう人がこんなん出されたらまずいよ ね、財務局
もうだから
国税や財務局まずいよね、
これ絶対リークしますよ、やめたらやめたら絶対しますよ、
あの危ないよね、助けてあげないとね、
まあまあ、そうそう、あそういう意味でね、あの身の危険でも、まあご自身結構今ねちょっと
覚悟して言ってるから偉いわね、覚悟して言って電磁波受けてるから
ね、
電磁波はもうそんな当たり前だからね、本当にあの、ね、目に見えない、最近ね、
うん、
昔だったら毒盛りですよ。
あ、
お茶とかね、うんうん、なんか毒盛りで人殺せ、それできないでしょ。
できない。
で、ワイン、ね、ワイン盛りでやられた大臣、はい、大臣じゃない、大臣か、
あ、
いましたし、ね、中川さんみたいな。
中川さんみたいなね。
で、最近はそれなくても電磁場で、はい、あの、もう向こうのビルディングの奥の方からでもビルに通り抜けて電磁場やるとかね。もうこれぐらいの技術は当たり前。これは言う人はいないわまだ。
これは
今毒盛りの話はあるかもしれないけど、まあ、本当にね。
精神的に追い込んで自殺させるのも一つかもしれないけど ね、
そうそう、それにね、うんうん、罪悪感を感じないやつが多い。
そうそう、
俺は権威に行く検事総長だとか、うんうん、警視庁長官だからやってもいいんだとか ね、
こう、わけわからない。
そう、残虐行為の正当性、
うん、
まあ、これはちょっと原発原爆の正当性もやっぱり正しかったっていう人と変わらないよね。
あ、まあ、
変わらないよね。そうしなかった、まあ、で、まあ、その原発原爆のね、
はいはい、
広島長崎の方ですけど、あ、
はいはい、
まあ、それで、
あ、
まあ、例えば、
うん、
北南も北、うん、南北朝鮮が助かったと、お前ら言うこと聞かんとやね、日本みたいな広島
みたいな
長崎っていうのは暗黙のそういうコントロールがあるでしょ。
あ、なるほど、
違います。
そりゃあんだけ被害が出ればね、
助かった
みんな見てますからね、
朝鮮の人たちも韓国の人たちも。
そういうことなんですね。
あの、日本に落ちてね、
あ、まあまあ、
まあ、被害者面をするわけじゃないけども、まあそれはありますよね。
うん、
うん、
まあ、実際
命拾いしたんですよ、ね、南北朝鮮の人がね。
あ、
まあ、それは特にね、僕の好きな菅沼光弘さん、
はい、
あの元公安 の、
公安の方、ね、
公安第二部長だった、はいはいはい、ね、あの光弘さんね、東大でのこの方がちょっとおっしゃってる本が、また日本核武装試論試す論ね、
はい、核武装
この人じゃない人がね、またこの核のこと言うとね、
はい、
またこんな番組で言っちゃチェックされてて影響あると思うんですけど、はい、シェルターぐらい作ったのかなと。僕スウェーデン行ったことあってね、
ああ
もう、あの、税金高く、税金は一部の税金ある程度高い、
うんうん、
それはあの社会主義みたいな国ですけど、ね、シェルターありますもんね。
あれみんなつけてるらしいですね、作ってるらしい、ね、
どうかな京都も。
あ、
地下鉄のとこから入って下にシェルターボーッとやるとか。
あ、お前ね、あ、まあ、いわゆる昔の防空壕みたいなやつをね、しっかり作って。
防空壕ねありましたよ。福知山行った時になんか土掘ったとこに、そこに見に行ったらコウモリぶら下がってキャーッとか思ったけどそんなとこ入れないなと思って。いや、それは昭和40年代ですよ、僕が田舎行った時に。ありました、
残ってるんですね。
なんか大きな広場のところに防空壕がね、なんかね、学校図書館の近くだったかな。防空壕作りますか。
どこに作ります。どこに作りますか。京都の街中高いからね、なかなか。
じゃあそこはもうただでね、地下鉄のさらに下とかにしといたらどうかな。
地下鉄の下に、ね、
で食料もそこにね、貯めとこうかな。
あ、いいですね。
まあ、こんなこと言ったらバレバレなんで、まだ、まあ、これ言って反対、それを作らない反対派のやつだったらすごい影響力ね、うんうん、24太郎ウーノも
前で、
これでもチェックされてるかもしれないよね。
そういうことはどうなるんですか。我々の身の危険も感じとかんとあかんいことですか。
もう覚悟してますよもうこれ以前ももっと過激なこと言ってから僕はもう、
あ、なんかミサイル飛んできそうや なこの前
市場から次回休みます。危険だから私の行為で優作さん私が言うことについてくる。
いやいや、
ちょっと今回はって時々出演させてくれとか
あ、
どうですか。インテリジェンスの話もしたし、
爆発あったんでしょ、市場からすまで。
何の爆発。
いや、どっか、いや、僕はあの経済センターにいた時にえらい煙臭いな思ったら、
何爆発
さん、なんでやな、
もうこの世の中もうこんなんじゃやってられんわということで。
いやいや、どっかの飲食店かな、なんか爆発したいでね、えらい騒ぎになってましたね。
また
恐ろしいことですよ。
その飲食店がやったのか、その中に内部工作に行った可能性もあるよ
まあまあ、
何やさか、それぐらい疑っていいんですよ、今の日本、あの日本の日本やあれは、うちかでピリピリしてるのに私がこんな発言してからまたなんかうちがやったとか言うてね、
まあ、や
あの、本当にやられますから、本当にやられてきますから、いろんなことで私も、
ね、え、大事にしてください、命だけは。
あの放射能わらのね、あれをね、 JA さん、 JA 出してもいいかな、 JA や商社のやつとかがね、
時々餌
を買ってばらまいたりしてるの、そこは出ずしてね、力持ってるとこは、で買ったとこの名前が出たり
ね
知らずに買ってね、
その分からへんわね、その見えへんからね、
そういうばらまいてるの誰だよ、餌とかそいつらが犯人でしょうが、金儲けして天下りしたけど、そういうのが、ま、官僚マフィアって言うんですよ、これ官僚マフィア。どうも農水省だろうが厚生労働省だろうが警察庁だろうがね、 あのどこ財務局なんか特に財務審理局とはそういうことですよ。
最近ね日本で売ってるその調味料とかね、はい、昔は無添加という表現があったのがどんどん今なくなってる消えていってるらしいですね。いやもうこれはどういうことですか。
日米合同委員会からの命令でしょう。 あちらからの、はい、遺伝子組み換えも
出すのはちゃんとしてるらしい、ね、
そうよ。で日本人だけがこれ敗戦国ですから
もう日本人は実験台ということですか。
そう実験台です。敗戦国は実験国家です。もうそれ気がついてない国民が一番悪い、
ね、
もうこれ普通ならねヨーロッパの方じゃ暴動デモしますよ。農家の人もトラクター出してデモしてるじゃない、ね、ドイツでもフランスでも日本だけこんなね、うん、私ぐらいですよピチクピチクこんなここの番組でしゃべあの言ってるのは、ね、もっと聞いてほしいな全ティーホタロウのラジオカフェさん、ね、79.7、
うん、ちょっと宣伝どんどんしてもってね本当に。でもまあそういう時代ですけど、まあ、頑張って生きていきましょうよ。
どうやって本当にここ聞いてもらおうかな。聞く人はただだからな。
ただからね、
財政もなかなか厳しいからな。なんかカフェさん
お店に
座り言うと
なんかサービスチケットを作ってもらってその裏にここの宣伝書いて渡したらどうですか。
あ、それは必要だよね。
もう全員皆さんがお客さんが全部聞いてくれ
ます。怖すぎて来なくなったらあかんよね。これちょっと一応切り半分切り離してるんで、
まあ、でもお客さんも分かってる人はちゃんと来ますよ、うん、本当に分かってる人が来てくれる。
本当分かってる人はよく言ったと、うん、言ってくれるファンが多いから。
そうそうそう。
ただそこまで勇気あるお客さんいるかな。
いつかね。
そこが問題だよな。これ一応あんまり宣伝してないのこれね。私も
ぜひどんどんねそういう分かってもらわなあかんですから。
私のインスタグラムにこの番組してる最中のあれ自分でやってるっていうことのやつなんですよ。料理とか
もあれなんか今ライブでできるんでしょ。あれインスタも
ちょっと怖いから ねあのちょっと切り取らないとちょっとビビってなって、
まあ、そうなん
です。世界中の人が聞いてるインスタグラム見た場合
見えますね、
まだフォロワー1000人弱なんですよ。もう100回超えてやろうかということで。
そういうことで
24太郎な、
はい、
6月は、
ね、もう大変な、
ま、第4木曜日、
はい、第4木曜日、ね、
17時5時から、
はい、させていただきます。
お相手は
優作と
太郎でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。